はい、シネマアクティブ東京支部の音声配信です。私は松です。
シネマアクティブ名古屋支部の時井です。よろしくお願いします。
お願いします。もう一方、スペシャルゲストに来ていただいております。
はい、不思議ラジオ金座座というポッドキャストをやっている石山と申します。よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
1時ですね。
はい。
あ、1時じゃない。まだ12時。
12時です。
終わる頃の。
1時が超えてそうな。
頑張るぞ。
はい。うん。じゃあ、今日はサクサクと。
はい。
はい。Don't Worry Darling について話したいと思います。
はい。
この作品は2022年制作のアメリカ映画で123分。PG-12 ですね。現代も同じ Don't Worry Darling。で、監督がオリビア・ワイルドで、原案が3人いて、キャリー・バン・ダイク、シェーン・バン・ダイクス、兄弟ですか。で、ケイティ・シルバーマン。で、曲本がその、じゃあ一人のケイティ・シルバーマンがやっている。で、オリビア・ワイルドは、脚本には道をクレジットはされてない感じですね。で、映画ドットコムの説明を読むと、ブックスマート、卒業前夜のパーティーデビューで監督として高く評価された俳優オリビア・ワイルドの長編大監督第2作で、ミッドサマーのフローレンス・ピューを主演に迎えて描いたユートピアスリラーです。じゃあこの感想を石山さんからお願いします。
はい。まずですね、最初に、思った。この、Don't Worry Darling っていう映画を見て、
はい、
最初に思ったことは、
はい、
あの、レビューサイトとか、うん、他の人の意見をすごく見たくないっていう気持ち。なんでかというと、もう見たら絶対に書いてあることが分かったから、あの、そこがきっとこう書いてあって、
はい、
あの、オチが読めたとか。
あー。
これが一番嫌いで僕が。あともう一つは、あの、突っ込みどころ満載っていう意見が絶対書いてあると思ったんで、一切それは見たくないんで、あの、見てないです、誰の意見も。で、それは全然映画の内容と関係ないんですけども、まずその次に言いたいことは、あの、彼女の、その、映画を撮る技術が、まず、むちゃくちゃうまいってこと、オリビア・ワイルドの。で、この映画に関して言うと、撮影監督がすごいなと思って、で、前作のブックスマートの時は、あの、撮影監督、ジェイソン・マコーミックって人で、
うん、
最近だとあの、ネットフリックスのダーマーっていうのをやってる人ですね。で、ちょっとテレビが多い人かなと思って、まあ、若いんですよ、この撮影監督。はい、まあ、カメラマンですね。それに対して、今回の、あの、マシュー・リバティークって人は、レクイエム・フォードリームとか、ブラックスワンとか、うん、マザーとか、要は、ダーレン・アラノフスキー作品を手掛けてる、まあ、彼の相棒みたいな人で、
うん、
そう思うと、ブックスマートと、この、Don't Worry Darling の作品っていう作品には、全然経路が違うように見えるのは、うん、そう、ルックの違い、つまり撮影監督の違いってのもかなり大きいと思います。うん、でまあ、内容もそうですけどね、はい、全然違う話で。で、前作のブックスマートを撮った後、オリビア・ワイルドのところには、こういう映画次撮ってくれっていう、脚本がいっぱい来るんですよ。それはもうほとんどが学園ものだったと。で、これでもし学園もの次、オリビア・ワイルドが撮ってたら、もうそういう人になっちゃうから、それは絶対やっちゃいけないことで、彼女の幅を広げるんだったら、全然違うものやったのがすごく正解だと思うんですよね。で、アメリカの脚本の、ブラックリストってのがあって、
はい、
あの、要は、優れた脚本がいっぱいリストになってるんですよね。その中から彼女が選んだ。で、その時に脚本を、書いたのがその大工さんたち、うん。で、これを元に映画を作ろうって決めたときに、そのケイティ・シルバーマンと、その大工さんも一緒に含んで、もうこのオリビア・ワイルドが考える映画を作るのに、その脚本を修正していったらしいです。
うん、
だから、オリビア・ワイルドも作、あの、脚本の、制作には関わってるらしいです、
うん。
はい。でですね。で、この作品どういう映画かっていうと、もう初めまずもう 50s、ですよね。あの、
はい、
シュブーンっていう、ザ・コーズっていうバンドのシュブーンっていう、曲が始まるんですけど、
うん、
人生は夢のようって歌詞があるんですけど、
うん、
本当に人生夢だったみたいな映画なんですよね。もうこれ言っちゃいますけど、これネタバレ OK で、
はい、
皆さん見てるっていう、もう仮定で言いますよ。うん、はい、あの、見てない人も絶対これ聞かないでくださいね。
うん、
で、完全に妻は旦那のために家をキープしてる人っていう設定で、
うんうん、
で、車も、あの、シボレーのコルベットとか、
うん、
あの、フォードのサンダーバードとか出てきて、
うん、
50年代のアメリカの、まあ、サバービアな生活っていうか、が、描かれると、
うん。
なんだけど、どうもおかしいぞって話になってくるんですよね。
はい。
で、その、まあ、おかしいってとこが、すべても、その、結末につながっていくんで、
うん、
ほとんど話すことのできない、ネタバレなしに何も話すことのできない映画になってるわけなんですよね。うん、で、まあ、これも言ってきますと、ネタバレしてきますと、その、安定してた、その理想的な生活っていうのが、うん、まあ、全部虚構で、
うん、
実際の、主演を演じてるフローレンス・ピュー、うん、もう天才ですね、彼女はね。
うん、はい。
と、彼氏のジャックを演じてるハリー・スタイルズでしたっけ？
はい。
ワンダイの人ですよね。
うん、
の、生活は実はもうみすぼらしくて、
まあ、うん、
しかも現代で、ハリー・スタイルズがもう引きこもりのダメダメ夫で、
うん、
夫、まあ、結婚してるかどうかわかんないんですけど、
はい、
フローレンス・ピューは、外科医をしていて、
うん、
もう散々働き詰めで疲れている。
うん、
で家に帰ると、何もしてない夫が、お湯出す給湯器が壊れてて、
うん、
あれ、修理来てないのつって、
うん、
いや、来なかったつって、連絡しろよ、てめえみたいな。料理も作んねえし、
はい、
ずっとパソコン見て引きこもってて、うん、で、そういうもうダメダメハリー・スタイルズが、
うん、
その、彼はフランクっていう人が作ったプログラムで、
うん、
みんなが、まあ、その仮想現実の世界に行ってるという話になってて、
はい、
で、フローレンス・ピューはそこからどうやって脱出するかっていう話になってるんですけど、
うんうん、
その、実はこれ、完璧な生活を送ってる人が、
うん、
実はその完璧さが、裏でとんでもない醜悪な事実に基づく仮想の目のものだってことに気づいたときに、それをぶち壊して、その醜い未来でも分かってても手に入れるか否かって話だと思うんですよね。これ結構現代的なテーマで、で、僕その、まあ前回も言ったように撮影の仕事をしてて、映画のセットってものをよく見てるわけなんですけど、セットって映るとこだけ作るわけですよ。で、裏側はベニヤ板なんですね。だから、セットの中はきらびやかで、例えば理想的なキッチンとか、丁寧な暮らしみたいなのを作ってんですけど、
うん、
その、それ全部カピ割りでできてて、その裏には、その、疲れた男たちが、大道具さんの、箱馬っていうね、ただの木でできた箱なんですけど、あれに座って、その、撮影の、その、カメラが回ってる数秒間だけでも居眠りしたいみたいな、疲れた男たちが、誇りっぽいそのスタジオの中で、ひしめいてるとこで、セットの中だけきらびやかっていうのを、まあ見てるわけですね、僕はね。なんか、それを撮影のオリビア・ワイルドが見てたかどうかわかんないですけど、まあ彼女、俳優としてのキャリアがすごい長い人だから、それも発想の元になってんじゃないかなと思って、よくほら、エヴァとか、うるせえ奴ら、ビューティフルドリーマーとかでも、その、現実だと思ってたところを、まあ、コンサトシさんとかもそういうの書いてますけど、一歩出ると実はそれ映画のセットだったみたいなシーンあるじゃないですか。
はい、
ああいうのって比喩で、今我々がこう住んでる現実も、もしかしたらっていう話になってると思うんですよね。もしかしたら虚構かもしれないっていう恐怖でもあるし、その、それを分かった時に、もうこの理想的な生活ここにあるんだからもうこれでいいやって思う人もいるかもしれないですけど、
はい、
それは与えられたもので、自分で作ったものじゃ何でもないわけで、
うん、
それを全部壊して、外に出れるかどうかっていう話で、
うん、
その人こそ本当に自分の人生を手に入れた人、たとえそれが醜いものだとしても、
うんうん、
っていう話だと思ってて、それが本当のヒロインっていうか、まあ、ヒーローとかヒロインって言葉もなんか、あれですね、そろそろ新しい言葉を作ってほしいですね。性差別、性差がない言葉を作ってほしいんですけど、っていう、フローレンス・ピュー。だから、もうすごいアナーキーな作品だと思ってて。
うんうんうん、
その、もう今、我々、こうやって暮らしてても、嘘ばっかじゃないですか、世の中って、
はい。
で、まあ、政府のこととかも、全然信用できないしって話だと思うんですよね。うんうんうん、っていうことを、まず、思ったっていうところがありますね。で、どうですかね。細かい話、いろいろありますが、皆さんと一緒に話しようかな、そういう部分を。あ、そうですね。だから、その、マトリックスで、赤いカプセル飲むか、青いカプセル飲むかって話があるじゃないですか。で、それ、現実に戻るか、その、ここので暮らしていくかっていうのをね、いう選択迫られるんですけど、どっちが何色のカプセルか忘れましたけど、それの、青ばっかり飲んでる連中とか、を、もう、ぶっ壊すって話ですよね、これね。だから素晴らしいなと思って、監督2作目で、 こういう作品を作ったことで、もういよいよ本物の、本物っていうか、優れた映画監督ってことを証明したなと思って、これからの作品もすごい楽しみっていう感じですね。で僕、今のところ2022年、これ、ナンバーワンですね。
お
ぉ。あんま見てないですけど。
おぉ、いやいやいや。へぇ
いう感じでした。
なるほど。
はい。あと、いろいろ話したいことは、一緒にお話ししようかなと思います。
はい。はい。ありがとうございます。
はい。
ありがとうございます。
じゃあ次、僕の話します。
はい。
まあ、僕も全体としてめちゃくちゃ面白かったですね。
うん。
で、オリビア・ワイルド監督ってことで、まあ、ブックスマートを見てるので、
うん。
で、予告編もちょっと見てたんで、僕はなんかもっと、主婦の悩みというか、
うん。
女性の苦悩みたいなのを、うん、うん。なんかもっと、こうドラマ形式で表してるのかなと思ってて、
うん、
このなんか、
なるほどなるほど、SF
的な、SF になることじゃなくて、うん、だから初め僕はさっき石山さんの話じゃないですけど、こうネタバレ気づくとか、
うんうん、
全然なくて、
うん、
だから途中もなんか本当これはメタファーとして例えば
なるほどなるほど、
はい、本部に行っておかしくなったとかも全部本当の50年代の主婦が、っていうことなのかなと。逆にあれがメタファーってして表してるのかなっていうふうに思ってたぐらいで。だから、この監督がこういうふうな展開に持っていくっていうのはすごい面白かったです。だから、そういう意味でフロレンス・ピューを起用してるのかなっていう。ミッドサマーの中でどんどん気づいていく感じの役じゃないですか、まあ言えば。そことも通じるし、まあ彼女のなんか持って生まれたこう強さというか、なんか泣き顔もちゃんとできるんだけど、でも真の強さみたいな感じるから、
うん、
なんかいざとなったらこう戦えそうな雰囲気もあるし、結構こう日韓的でもあるじゃないですか、体とかも、
うん
うんうん。そういうところもこう役柄と合ってるから、彼女を起用したっていうのも素晴らしいなと。あとは、まあ、名前がアリスっていう、
そうですね。
ことから、まあ、不思議の国のアリスってことをオマージュっていうか、イメージしてるのかなっていう、うんうんうん、はい、のか、とかはまあ、すごい面白かったですね。うん、で、まあ、石山さんおっしゃったように、まあ、マトリックス的な話で、
うん、
まあ、自由っていうのは何なのかとか、あと、これ見て思ってたのは、僕水曜日のダウンタウン、まあ、毎週見てるんですけど、その中でなんか、先輩が1000万円を後輩にあげたら後輩に受け取るかみたいなのがあって。
やってましたね。
はい。で、それで、ある後輩が、車が欲しいって言って、うんうん、でも、それをまあ、先輩があげるんですよね。一緒にまあ、受け取れよ、みたいな。
うんうん、
でも、それは、その金で買いたいわけじゃなくて、自分が稼いだ金として、手に入れることが喜びだ、みたいなこと言って。だから、手に入れることだけじゃないじゃないですか。
うんうん、
でも、この50年代の、いや、もちろん主婦として働いてるから、別に遊んで暮らしてるわけじゃないですけど、うんうん、その、まあ、地位とかっていうのは、別に自分で手に入れたいものであって、与えられてっていうことではないから、うん、もうすごいなんかそれ、直近に見てたから、すごいそれなんか思い出すっていうか、
うん、
人間のその、喜びとかっていうのは何なんだろうな、みたいな。で、この50年代を選んでるっていうのも、なんかアメリカが多分最も繁栄した時で、なんか第二次世界大戦の後って、アメリカで世界の富の半分を、
うん、
持ってたらしくて、それが今はもうなんか10分の1ぐらいなんていうのかな、その世界の10分の1ぐらい、まあ1カ国で10分の1持ってるからすごいんですけど、
うんうん、
当時の半分からしたらもうすごい国力が落ちてるというか、まあ他の国が相対的に上がってるだけかもしれないですけど、うん、まあ、そういう意味でアメリカにとっては古き良き時代というか、特に男性にとってはなんかその男性中心主義的な世界観ですごい都合のいい時代だったから、そのまあ日本のその右翼の人たちがこの時代を懐かしむみたいに、
うんうん、
まあ、アメリカ人にとってこの時代、この50年代っていうのが多分素晴らしいと思ってる。トランプとか特にそういうの思ってるんじゃないかっていう。
グレートアメリカ、アゲインのグレートアメリカって多分この時代のことですよね。そう
ですよね。うん、で女性がその家を守って
る。そうなんですよね。奴らに都合のいい時代ですよね、うん、きっとね。
だからこの家庭観も別になんかアメリカの伝統的なものではなくて、
はい、
それより以前は女性が働いてたりとかあるんですけど、
うん、
なんかそれより以前のことは全く出さなくて、この後なのに、
はい、
なんか伝統にされてるっていうのもちょっとなんか面白いっていうか、
ね、
その日本でもそれあるじゃないですか。
同じですね。
はい、そういう価値観もすごい、これここを選んでるっていうのもすごい面白いなってい
うか、うん、
でまああとどうでもいいですけど、外科医なんだったらあんな貧しいかっていうのをちょっと思ったんですけど。
あー、なるほどね。
嫌だからな。しかもめっちゃ働いてんだから、もっといい休めんじゃないのかって。
まあ、どういう世界観かわからない。
わかんないですね。
現実、うん、我々の住んでるところの延長かどうかはちょっと、ね、ちょっとしか映らないんでね。現代っぽかったですけどね。
だからあれがジャックのところに、まあ、転がり込んでる的な、もしかしたら他に自分の家があって、それだけないか。まあ、職場に近いとか、例えばね。まあでもそれだったら家に帰って、あったかいシャワー浴びてほしいですけどね。でもわかんないですけどね、どういうなるかね。でも、外科医もやっぱりインターンとか、あの ER 見てると、結構大変そうですよ。
そうかそうか。
若いからまだ、
そうかもしれないし。
まだそんなに稼げないかもしれない、うん。
手術着で帰ってきてたでしょ。
そうですね。
あの、まあ、手術の時もちろんあの、オペの服着てますけど、うん、ER だとね。かあの、でも基本的にはスーツに白衣着てる。ですよね、うんうん。グリーン先生とかって。だから、やっぱりまだちょっと、ペーペーうん、まだペーペー時代、うん。その夜勤がなんかもう2日続くとか、そういう感じ。
30時間とか入れました、
ね、なんか感じですよね。
縫合ばっかりやってるって感じですよね。そういうことですよね。うん。だからまだそんな難しいことはやらせてもらえない
かもしれないですね。
うん、かもしれない。
まあでも、ジャックにとったらでもそれちょっとやっぱじくじたる思いというか。
だからそこがね、多分あるんでしょうね、きっとね。うん、あの、奥さんの方が稼いでて自分はなんかダメだっていうのを、うん、まあぐじぐじしてる感じですよね、うん、なんかね。
何をしてる人か全然わからなかったですもんね。
ネットを見てるだけ
で。何もしてない人だと思う。だってあんな髭っていうかあんな風邸じゃ多分、ね、ちゃんとしたとこ働いてないだろうから。
なんか奥さん帰ってきたら、奥さんっていうか、アイスが帰ってきたらなんか消してましたもん、なんか。聞いてたやつみたいな。
パッとなんかね。ダメそうだったね。
ずっと YouTube 見てたのかな、ね、みたいな。
それでああいう陰謀論みたいなのにハマっちゃったわけでしょ、多分。
うん
とぶん殴りてえな、ね、あいつ。大っ嫌い、あいうやつ。
ね、陰謀論的なのも、だから今に続いてるところもある
ね。ね、完全にそうですね。
あと思うんですけど、あの、オリビア・ワイルドは自分の、こう、外見とかキャラをすごい理解して役をやってるなって、すごい
一番なるほど。
あの、イーストウッドの映画でも、
ジョエル。
あ、そうですよ、
はい、はい。ビリ・ジョエルじゃないな。なんだっけ、なんとか、リチャード・ジョエル。
リチャード、ごめんなさい。
なんかちょっと、悪いというか、まあ、記者で、役やってたし、
うんうんうん、
今回もなんかこう、まあちょっと悪役っぽい、
まあそうですね。
感じじゃないですか。なんか、こう、実際は多分すごい知的だし、いろんなことを知ってる人なのに、なんかああいう役を、まあ結構悪い役っていうか、なんかこう、なんて言ったらいいの、でもああいう役が多いのは、
うん、
自分でも多分、キャラを理解してるというか、うん、
ちょっと名誉男性っぽいっていうか、うん、ちょっとミリ側っぽい人ですよね。
そうですよね。うんでも多分実際違うから、
全然違う。面
白いなと思って。
う
ん
う
ん
う
ん、
すごいですね。
だからそういうの自分のキャラを、
うん、分かってて。
分かってるってすごいですよね。
あとちょっとバランス取る部分もあるのかもしれないですね。偏りすぎないようにというか。
僕は、とりあえずそのところで。
はい。ありがとうございます。はい。はい、もうこれは面白かったです、
うん。
はい。で、その前に、まずこの作品は、3MCU でしたね。
そうでしたね。
はい。
誰か言わない方がいいんじゃないですか。あの、MCU 見てない人もいるから。
そう
か。
MCU
、ね。微妙にネタバレかもしれませんしね、はいはい。はい。じゃあ、それぐらいにしてみます。
はい。はい、3人います、まあ。もしかしたらもっといるかもしれない。
もっといるかもしれないですね。うん、ちょっと僕が調べた限りですよね。
はい、僕、ロンペさんと話すとき、大体あの、MCU 数える癖がついちゃってますね。
はいはい、これはもうわかりやすかったんで。
そうですね。
だから、あ、この人たちでも共演することあり得るよなと思って、今後ね。
そうですね。
うん、だから、どうなるかな、みたいなね。はい。はい、で、まあ、面白かったんですけど、結構説明不足というか、よくわからんみたいなのが結構あったんで、うんうんうん、もう一回見るとか、パンフレット読むとかするとちょっとわかりやすいところはあったかなっていうのはありますね。うんうん、で、僕もやっぱりマトリックスを想起しましたし、
うんうん、
あとは途中までは、マスさんと僕は見てると思うんですけど、ビバリウムを、
うんうんぽいですよね。
ぽいところがあって、うん、まあ、街の中に閉じ込められるみたいなね。うん
う
ん、
そうですね。
ところは。
街自体も空気を
ね。街自体がね、そうね。
すごくハリボテ感
があって。そうそう、人工的なみたいなね。うんうん、
俯瞰で撮った時
に。そうそうそう。
怖いです、
ね、あれはちょっと面白いっていうか怖いよね。うん、すごい。砂漠の中だし、み
たいな、ね。SF 具合も近いものがありますよね。
うんうんうん、そうですよね。あとはまあ、アニメで言うと、ソードアートオンラインとかありますけど、要は、その、仮想世界に、これもごめんなさいね。ネタバレになりますけど、仮想世界に行ってしまって戻ってこれなくなるみたいなね。
うん。
いう話でもね。で、まあ良かった点は4つほどあるんですけど、やっぱり、まずフローレンス・ピューですよね、
うん。うん。
で、まず、 フローレンス・ピューの演技も素晴らしいですし、うん、フローレンス・ピューの出城がめちゃくちゃ多いですよね、この映画。
そうですね。
だから、ファンにとっては、ものすごく堪能できるので、
うん。変な顔とかもいっぱいやってますよね。女優として、あるまじき変顔とか。
そうなんですよ。僕、びっくりしたんですけど。
確かに、あれ、こう。
そうそうそう。
まず、ガラスに顔を押し付けるシーンですよね。あの、子供がよくやりますよね。変顔して、ガラスでベーって口を開けたりとかして。あれを映画でやっていいのかっていうね、女優さんがっていうのをちょっと思って、まあ、押し潰されそうになってるので、ギリギリ、OK かなって思うんですけど、その後のラップを顔に巻くシーンですよね。あれは完全に変態がやるやつですよね。
ドリーム
の
顔みたいな。
これ、まあ、誰が OK するのかわからないですけど、よくやったなって僕すごい思いましたね。あんまり必要性も感じないというか感じないようなシーンの気もするんですけどね。
あれって死んだらどうなるのかを試してみたのか。
ああ、そうか。まあまあまあ、そういうこと
ですね。まだわかんないですから、あの頃はね、まだね。
息止めたら死ぬのかな、みたいな。
うんうん、
なのか、まあ頭おかしくなってきてるのか、みたいなね。そういう表現だと思いますからね。まあ、体当たりというかね、すごいなって思う。で、二つ目としては、まあ展開ですね。この、まあ本当終盤になんと、やっとわかるんですけど、
うん、
全然そういう映画だと、まあ、ちょっとやっぱり、うすうすは気づいてるんですけど、まさか夢の中っていうふうには僕は思ってなかったので、
うん、
この展開やっぱりすごいびっくりしたし面白かったですよね。うん、で、石山さんちょっと説明していただいたんですけど、まあ、男たちは多分あれ出勤、あの、50年代の出勤、うん出勤と同時に多分あれ装置から外れて、
う
ん
ね、
現実世界に戻ってるって感じ
です、ね。で多分あれかなり金かかるから実際働きに出てるんですよね。
そうですね、う
ん。
あれを維持するためになんか多分まあフランクの会社かなんかよくわかんないですけど、うん、なんかすごい多分搾取されつつなのかなんかまあ過酷な労働負担も普段してるのかなみたいな、ね。
現実の方で。
現実の方でね。
あれ僕の考えでは。はい多分だからなんかゴミ拾あの何ゴミ収集とか、
うん、
そういう肉体労働系を彼らは多分やってお金を払、うんはいはい、なんとかサーバーに接続するのもかなりお金かかるから
それ
を維持するために頑張って働いてる、
うん、まあじゃあ普通に働いてるのは働い
てるのかなのかなと思ったんですけどね
まあ彼の会社で働いてるわけじゃないか、
うん、
だかもしれない、
ねまあ、描かれないですけどねわかんないですけど、
ねはいはい、確かに
でだからジャックが割と脱ニートできてるって言っちゃできてるんです
よね、うん
皮肉でい
い。うん。一応頑張って
働いてるんじゃん。そうそうそう。それを維持するためにね。なるほどね。
まあ、フランクの元でなんかやってる可能性もある。多分でもあれみんなそれぞれ離れてるんじゃないかなと思うんですよね。
まあ、
うん、
もしかしたら面識があるのかわかんないですけど、
うん、
まあ、夢の中でだけで面識があるだけなのかね。
なんか多分ネットで募集した人たちがやってるから、うん、なんか近いところの人もいるかもしれないけど、離れてるんじゃないかなと思ったっていう感じですね。
まあ、ちょっとした連帯感みたいなのもね。
うん、もちろんあります、ね。秘密を共有してるわけだから。
うん、そうですよね。うん、だから、多分彼らは、本当のことを知ってるんだけど、うん、その働きに行った先に何があるのかとかね、男たちだけが知ってるわけじゃないですか、
そうですね、
世界の中で。だけど、なんでこの人たちはその、すごいね、例えば、アリスとジャックは愛し合ってるのに、本当のこと言わないのかなって僕は思いながら見てたんですね。でも、結末がわかると、うん、あ、だから言えなかったんだな
って、絶対言えないです
よね。わかりますよね。うん、だからそこはすごい上手いなと思って、
うん。
だから、どっかで秘密漏れそうなもんなんだけど、
うん、
誰も漏らさないですよね。
そうですね。
あれを維持するためにね。
うんうん、
で、まあ多分女性たちは、男たちが現実世界で働きに行ってる間、多分ずっとベッドの上で、
そういうことですよね。
眠らされてる
か、チカチカチカ
まあ多分、まあ一生あのままっていう感じなん
ですね。ことに
どう、うん、
なんかその先のことはあんまり考えないずに、なんか続けてる感じがすごくしますね。
うんうん、で、たまになんか地震みたいなのが2、3回起こって。
ああ、ありましたよね。
そうですね。
落ち着いたりみたいなね。
あれは、何なのかな
何なんですかね。
でも、例えばまあ、アメリカの映画とかでよくありますけど、すごい住んでる家のアパートは電車にめちゃくちゃ近いとか。
ああ。
その実際の振
動が。なるほどね。
でも、別に他の人は、近くに住んでるわけじゃないんで、同時に揺れてるっていうのはどういうことなのかな
確かに
思ったりとかね、しましたけど、まあ、それは、サーバー的なものが、の何かの障害なのか、ちょっとわかんないですけどね。とか、まあ思いながら見ましたけど。まあ、そうですね。あと、ディストピアっていう映画だったっていう展開としては、まあ、石山さんもおっしゃったように、マトリックスにはやっぱり似た感じですし、
うん、
同じような問いを投げかけられてる感じがしますよね。 今本当にでも、この時期にぴったりというか、まあ現代的にはだいぶその、現実的に近づいている部分があって、まあメタバースっていうとあれが語弊がありますけど、まあ要は仮想空間ですよね。うんうん、の中で、一日中過ごすぐらいハマってる人が現実にいるわけで、うんうん、まあもちろん食べたりとか、排泄はもう仮想空間ではできないんで、うんうん、それ以外のことを全部その中で済ますみたいな人たちがいるわけなんですけど、でも、その中の方が現実世界よりも幸せなんで、うん、そっちでいいじゃないかみたいな考える人ですよね、うんうん、がいるわけで。別にそれを否定するわけじゃないんですけど、まあそれと同じような問いだし、ね、現実がちょっと映画に追いついてきた部分があって、うんうん、ちょっと真剣に考えないといけない僕もこれあるなっていうテーマだなって思って。
で、ね、で僕とか乙啓さんはゲームも好きだから、はい、あれってゲームの世界に近いんですよね。はいはい、そうですね。だから抜け出したくなくなっちゃう。うんうんずっとやってますもんね、だって、ね。
そうそうそうそう。しかも、ね、まあ、人によりますけど、ある人にとってはあの年代のあの世界観が理想的なわけですよね。そうですね、うん。で、別に他の世界があってもいいわけじゃないですか。
ね、火星で暮らしてみたりとか。
うんはい、で、それで、
何のが問題なのってね。
お金を稼げて、もっとろもう幸せじゃんみたいなね、ふうにあっても全然おかしくないですし、うん、あとまあ感覚的なものだけですよね、あったらね。だから、まあ、その代わりそのお金を稼ぐために現実世界に戻った時にまた働かないといけないっていうのはあれです
ね。皮肉ですよね。
何のために仕事してるのかなみたいなね。ちょっとなるかもしれないですけどね。で、あとは、三つ目としては、そこまで、こう、テーマ的には、あんまり前面には出てきないんですけど、まあ、イデオロギー的というか、例えば、性差による、うんうん、まあ、分業ですよね。男は、女はこう、みたいなね。うんだから女性は家にいて男は外に働きに行くみたいなまあ家父長制みたいなね、うんうんうん、ことへの批判とかあとは僕はやっぱりまあ最終的なところまで行くとそうですけど女性の解放みたいなところねやっぱり描いてるなっていうのは思いましたし うん、それからこれフローレンス・ピューを主人公として起用してるっていうところで思ったのはボディシェイビングっていう言葉がありますけど、うん、要するに他人の体型とかそういうものに批判するみたいなことですよね。うん、これに対する、うん、それに対する批判みたいなものっていうのは、うん、まあ多分、オリビア・ワイルドだったら考えてるだろうなって思って、うんうんうん、これ実際にあった話ですけど、フロレンス・ピューが、何かの、時にドレスを着てて、結構ね、この映画でも出てきてるんですけど、ちょっと乳首が透けるぐらいの、ドレスを着てて、それを批判されたりとか、うん、まあ、どっちかっていうと、ちょっと、フローレス・ピューは、まあ、ふっくらしてるところがあるから、それをなんか言われたりとか、うん、なんか胸が小さいだとか、そういうことを、まあ、批判されたことについてうるせえよ、みたいな、うん、まあ、そういうことがあったこともあり、起用したのかなとか、うん、それから、そういう寝巻きを着てたシーンがありましたね。
ありましたね。
まさにね。うん。うん、だからオリビア・ワイルド自身も、そういうことに対しては、かなり、そういうボディシェイミングに対しての批判ですよね。うんうん、意識はある人みたいなんで、出産もね、何とかされてる方ですし、うん、そういうものがちょっと僕は描かれてたかなっていうのを思いましたし、うん、まあ、それはいいなっていうふうに。
確か
に。うん。だから、そこまで前面にはね、出されてないんですけど、多分そういう意図はあっただろうなって思う。うん、あとは、まあ、その不思議の国のアリスじゃないですけど、鏡の使い方とかね。
そうですね。
あと、まあ、車の使い方。まあ、やっぱり車って、ね、最近、いろんな映画でよく僕ら話しますけど、まあ、自由になれる道具というかね、
うん、
自由なにどこへかへ行くのには、やっぱり車使われること多いですけど、うん基本、中にいる人たちは女性は運転させてもらえないというかね。
確かに。
バスで。
バスですよね。
ね、どっか移動してみたいな、ね。
中をぐるぐる回るだけのバス。
そうそうそう。だから、初めて女性として運転したのが、まあ、アリスだったみたいな、ねうんうんうん、感じで逃げ出したりしやするわけですけど。
あれ、初めてなのに運転できちゃうのも、多分現実世界では運転してるから
ですよね。そうですね。
だから、誰か怪我したら多分、手術、オペできますよ、
感じが。ああ、あるかもしれないですね。だからなんかその辺のね、記憶をどうやって消してるのかみたいなの
がよく
わかるんですけどね。で、そういった点で、あとはこう気になった点になるんですけど、これ面白かったんですけど、
うん、
その、後半がやっぱ一番面白くて、うんうん、どうやって抜け出すのかとか、現実どうなってるのかって分かった瞬間とかは面白いんですけど、そこをね、もっと僕は見たくて、
なるほど。
だから、そこの量をもう少し多くして、それまでの前半は正直そんなに面白くないっていうか、うんうん、まあ、なんか、何してんだな、この人は、じゃあ、みたいな感じで、何も起こらないといえば起こらないんですけど、うんうん、ちょっとずつなんかね、変だなっていうのは、こう描き出されるんですけど、うんうん、もうちょっとバランスが、後半が多かった方が僕は好みかなっていうところはちょっとありましたね。うんうん、結構、終盤が畳みかけるように
そうです、ね。
あんまり長くないんでね、尺
が。3分の1ぐらいですかね、うん、多分ね。最後はね。そこまでの3分の2ぐらいは、まあ、割と。
そうですね。う
ん、少しずつ少しずつ。
まあ、助走が結構長かったなっていう感じはしたんですけど、うんうん、だからその方が僕としては好みかなっていう感じですね。うん、で、あと、その結末を知る前は、どういうことが起こってんだろうとか、飛行機は何だったんだろうとか、思いながら見てるんですけど、うんうん、でも、結末が分かってから改めて思うと、なんか、あれは意味があったのかなかったのかみたいなの結構あって、うん
まあ、結構ありますよね。
今言ったんですけど、飛行機のシーンって、
あれ分かんないですよね。
全然分かんないじゃないですか。うん、なんで飛んでるのか、うん、普段も飛んでるのか、
うん。落とす意味もないですよね、うん、だからプログラムだった
ら。あそこに、アリスを行かせるための、なんか、伏線でしかない感じはしたんで、うん、なんか現実に飛んでるものが見えるとかいうわけでもないですしね。ちょっとよくわからないというところとか、あとは、こう、繰り返し再生される、その、何ですか、ラインダンスみたいなのですよね。はいはい、女性が丸く輪になって、俯瞰でね、うん足をこうね、動かしてるダンスですけど、うん、あれの意味はあんまないのかもしれないですけど、うん、やたらあれが出てくるんで、うん、しかもモノクロの映像で。
そうですね。
あれは何だったのか、その、全員の頭にあれを、こう、すり込ませてるのか、すり込ませてるとしたらどういう意味があるのか、ちょっとよくわかんなかったな、とか。
あれ一応、元ネタは、はい、バズビー・バークレーっていう人の、映画がありまして、30年代か40年代ぐらいにかけて活躍してた、振付師の人なんですね、バズレ・バークレー、
はい。
バークレーって。それで映画監督もやってて、うん、彼の代表作は、42番街っていう作品の振付、が、まさに俯瞰から撮った女性が輪になってるショット、うん、で、あれ、フローレンス・ピュー演じるアリスにとっては、まあ、悪夢のように出てくるじゃないですか。
うん、
で、まあ、当時は、女性の体を美しく見るとかっていう芸術がもちろんあって、
うん、
で、幾何学的に女性の体を使って、はいはい、まあ、表現してたアートなんですけど、うん、まあ、現代から見ると、うん、女性の体をちょっと物として扱ってるような、うん、気まずさがあるものなんですよね。うんなんで、ちょっとそういう風に使ってるのかなっていう気はします。
うんうん、だから結構そのね、ダンスのシーンが多かったですよね。
そうですね。彼女たち自身もバレエの、ねね、レッスンをしてるね、
うん。あとは、空っぽの中身がない卵とか。
そうね。
あれもよくわからなかったし。
多分だから、プログラムの、まあ、不備で、よく僕たちはゲームやってても、あ、この卵割っても出てこねえや、みたいな、ちゃんと作り込まれてねえな、みたいなのってあるじゃないですか、ゲームやってても。なんかそういうのの表現なのかもしれないなと思って。だから、最初の地鳴りとか、飛行機も、現実に起きてることを感じてるんじゃなくて、何かしらのプログラムのバグとかミスなんだろうなと思うけど、まあそれは映画の小道具として、なんかまあミステリアスに使ってるような気はしますけどね。
あとは、まあ、アリスが、ちょっと精神的に不安定な時になってるから、入院させるみたいなね、
うん。
で、なんか記憶を消されてるのか何なのかよくわからない手術みたいな。
そんな感じです
けど。あれも、ちょっとよくわからない、うん。いまいち、消されてるのか、でも消されてないし、完全には、みたいなね。だからよくわからない。何を、でも、その、記憶を消すんであれば、あんなことする必要はそもそもなくて。てか、そもそも覚えてないですね。
あれって現実世界じゃなくて、仮想世界の中で手術受けてましたよね。
ですね。う
ん、だからまあ、比喩、うん、実際にはだってそんなことする必要ないわけで。
そうですね。リセットするかなんかすればいい
だけ、ね。現実の方でなんかしなきゃいけない。
う
ん、
50年代とかだとああいう精神疾患の。
ああ、ロボトミー的なやつね。
そうか、そうか。
ああいう手術。それのなんか、
あるかもしれないですね。
電気をかけるみたいな感じですかね。うん、なるほど、ね。そうですね。あとは、本当はあと分かんなことになるんですけど、あの世界の中で、まあ、王様じゃないですけど、その、開発者なのか
フランク
がいるんですけど、彼はなんか、アリスになんか挑発的じゃなかったじゃないですか。
でしたね。君のような人待ってたよ、みたいなね。そう
そ
う
そ
う。
あれもちょっとよく意味が分からないし、なんかその、かといって、奴を倒したらどうにかなるかっていうわけでもなかった。逃げ出せばいいっていうかね。
うん。
だけど、だから、 挑発する意味がちょっとよくわからなかったですよね。彼が何を考えてるのかちょっとわからないのとか、うん、あとは、その奥さんであるジェンマちゃんの、
うん、
は、事実は知ってたのかなとか、どうなのかなみたいなね。うんうん、結局最後殺すじゃないですか。
ね。刺してましたよね。
だから、知っててやってるのか、知らずにやってたら大変なことだしな、みたいなね。とか、思いました。
これ男性だけ死ぬっていうのは、
どうなっちゃうんですかね。
でもそうかそうか。ね。
言ってましたね。
寝たままになっちゃうんですよね。
うん。解除する人がいないですからね。で、まあ、フランクの場合どうなってるのかわかんないですからね。あそこの世界はね。
うん。
だからオリビア・ワイルド演じてた、彼女は、知ってた上で、あの世界に行ってたじゃないですか。だからもしかしたら、ジェンマちゃんを演じるシェリーも、そういう人だったのかもしれないですよ。
まあ、開発者なのかね。
そう
なんですね。偉い人ですね、多分ね。僕はそんなところです。
ありがとうございます。
クリス・パイン演じるフランクのキャラって、演説とかするシーンあるけど、よくよく聞くと、全然中身ないことばっかり言ってて、なんか難しいこと言ってんだけど、なんか意味のないことばっかりずっとベラベラ言ってる人なんですよね。はいはい、で、あれって当然で、ただのプログラムしてる人じゃないですか。だから、別に大人物でもないし、なんか経験がなんかあるわけでもない人じゃないですか。ただのね、なんかずっとパソコン打ってた人でしょ、多分わかんないですけど。だから、大したこと言えないじゃないかなと俺は思ってて。だから、彼女のことをさ、君のような人を待ってたよみたいなのも、はったりっていうか、なんか中身のねえやつっていう感じがすごくするのと、あとパンフレットに書いてあって面白いなと思ったのは、フランクっていう名前は、まあ、フランケンシュタインで、まあ、作られた人間、人造人間、で、奥さんがシェリーじゃないですか。で、フランケンシュタインを書いた作家、メアリー・シェリーでしょ。だから、メアリー・シェリーが書いたフランクを、メアリー・シェリーが刺して殺して、っていうのが、なんか、その作者が、ま、自分の作った創造物を殺すっていう、っていうことがパンフレットに書いてあって、なんか、そういう見方も確かにあるのかなと思ったんですけど、でもあのシーンって、刺しちゃうシーンって、アリスが逃げてる最中なんですよね。で、フランクが事態を収めようとしていろいろ電話とかしてるんだけど、うまくどうもいかなそうで逃げられちゃってると。で、ジェンマちゃんがフランクのことを刺して、あとは私がやるっていう。
うん、
で、いうセリフがあって、あれって、ちょっとミスリードになってて、ジェンマちゃんがアリスを追ってくるのかなって僕ちょっと思ったんですよね。あとは私がやる、うん。彼女の処理は私がやる。うん、でもその後、あともう出てこないから、うん、見終わって分かったんですけど、私がやるわっていうのは、あそこの運営を今後私がやるっていう意味で、アリスのことはもう放置ですよね、彼女はね。っていうことを、がミスリードになってて、ちょっと、意図してないミスリードになってる気がするんですよね。だから、ミスリードだなと思ったっていうのはちょっと上手くないなと思った。けど、まあ、あまり大した問題じゃないかな。飛行機って、キキレインが演じてるマーガレットっていう友達がいて、彼女の子供が持ってた飛行機ですよね。なんか握りしめてたじゃないですか。あれが空飛んでたのが、もしかしたらマーガレットが現実世界で、何かしらプログラムに対して何か攻撃したのかと思ったけど、でもそんなことできるかなちょっと。
なるほど。
うん、わかんないですけどね、全然。
何か、
だから、
世界、
アリスを呼び寄せるために、何かしら妨害工作したのが現れたのかなと。
まあメッセージですよね。
なんかわかんないけど
ね。確かに飛行機といえばそうでしたね。
わかんないですけどね。
いや、まあ、結末しちゃったらなんですけど、ビクトリー計画って何なんだ
ろう、何なんだろう、
すごい考えてたんですよ。別に何でもないから。
何でもないっていうね。
すげえ気になってたんですよ。めっちゃ考えたんですけどね。うん、何もしてなかったっていうね。
なんか元ネタはマンハッタン計画っていう、まあ核開発ですよね。で、なんか夜な夜な男たちは、夜な夜なじゃないか。まあ出かけてってなんかしてるけど、女性たちは何も知らない。女性たちは役割は家にいて、家をキープして、旦那を支えるっていう、まあ、悪しき習慣というかね、を描いてて。さっき50年代にいろんなことが、アメリカの歴史が、まあ、一回、第二次世界大戦があって、みんな兵隊に行ってた人たちが戻ってきて、で、もう戦争終わったから、これから子供たちをいっぱい作って、明るい未来に向かって進もうって始まったのが50年代。で、その頃から、 今のアメリカの、とかもう世界の歪みが始まった時代で、
うん、
で、それを、デビッド・ハルバースタムって人が、フィフティーズっていう、本にまとめてるんですよ、
うん。
一つ一つの要素を、だから、その、金持ってる人たちが郊外に住み始めて、
うん、
貧しい人たちが、街の中心にいるようになってダウンタウンを形成していくとか、うん、今に起きてる、薬害の問題とか、貧富の差とか、
うん、
その資本主義の歪みとかを、体系的にまとめた本が、その 50s って本で、僕も結構、面白いなと思って読んでる本なんですけど、
うん、
なんかね、だから50年代にいろんなことがもうすでに始まってるんですよね。
うん、
だから結構それ大事な、
なるほど。
国際、近代史というか、になってて、読むと面白いんで、読むといいと思いますけど。
この時代を選んだ意味っていうのは、
多分その辺ですよね、きっとね。
うん、
いや、彼らにとって一番都合のいい時代。
うんうんうん、
彼らっていうのは、まあ、フランクたち一味ですよね。
はいはいはい、
が、だって、なんか、パーティーかなんかで、
うん、
この世界を支配するのは我々だっていうところあるじゃないですか。もう、確かにその通りなんですよね。あの世界支配してるの彼らだから。それをただ連呼してるっていう、本当中身のねえ奴らの。そう。フランクの家、プールがあって、みんながパーティーするところ。はい、あれ、エドガー・ジェイ・カウフマンっていう人の、アメリカの実業家の人の実際の建物で撮ってるんですけど、カリフォルニアの、南の方にパームスプリングスっていう場所があって、まあ、砂漠に作った街みたいのがあって、
はい、
まあ、金持ちの人たちがそこに移り住んで、うん、で、有名な建築家がこぞってそこにいろんな建築を作ったところがあるんですよ。で、そこで撮影してるんですけど、それも50年代に始まった動きで、スリム・アーロンっていう写真家の人が、プールサイドゴシップっていう写真集を出したんですね。それはもう本当にその豊かな暮らしとか、家をキープしてれば華やかなね、世界がキープされるっていう、その、ありもしない幻想を作り出した、ものを批判的に作った写真集なんですけど、それを撮影したのが、その、カウフマンの家なんですよ。で、プールサイドに、50年代風の、チェアがあって、
はいはい、
で、パラソルがあって、で、カクテルかなんか飲んでるみたいな、シャラ臭いやつを撮ってったやつで、スリム・アーロンのプールサイドゴシップで検索すると、そういう写真がいっぱい出てきますけど、もうまさにこの、ドント・ウォーリー・ダーリンの世界観がもう映し出されてるんで、気になる人はちょっと見てほしいんですけど、あと、この映画見てて、やっぱさっき、いろんなね、やっぱ、マトリックスが出たりとかあったんですけど、はい、やっぱ、トゥルーマンショーですよね。あれも、全部嘘だった、みたいな、
うん。
それに気づかなかったんだけど、そっから脱出しようとしてもがくって話、だったり。まあ、あとは、ステップフォードワイフっていう、ある街に若い夫婦が引っ越してったら、どうもその街がおかしくて、
うん、
奥さんたちが、みんなそれぞれもちろん違う人間なんだけど、すごい綺麗な格好してて、
うん、
で、旦那の理想の奥さんたちばっかりなんですよ。っていう話があって、そこにも裏があるって話なんですけど、あと、まあ未来世紀ブラジルとか、
うん、
エターナルサンシャインとか、
あ、
とにかく、その、あってなった時に、そこからどうやって逃げるかって話だったりとか、あと、ブラックミラーって僕の大好きな、
うん、
ネットリックスのドラマがありますけど、はい、あれに出てくる宇宙船カリスター号っていう話、
うん、
シーズン4の確か1だと思いますけど、あれも見てほしいですね。
なんか個室になってるやつですか？
いや、プログラムの中から脱出しなきゃいけない話です。あと、まあ、そもそも、その、奥さんをコントロールしていくっていう意味で言うと、
うん、
ガス灯っていう、ガスライトっていう映画があって、いや、君が間違ってんだよっていう、言われることをずっと続けられると、洗脳みたいな状態になって言うことを聞いちゃうっていう話で、怖いやつですけど、まあそれがこういうものの全ての始まりになってるんで、怖い。ガスライティングっていうのがもう、ある種単語になるぐらいあって、そうですね。あとなんか、オリビア・ワイルドは、エイドリアン・ラインの危険なジョージっていう映画があって、それも参考にしたって言ってました、
ね。
まあ男女の関係性の話ですけど。同じエイドリアンラインだと、僕が前に、やっぱり外伝にお邪魔して話させてもらった、ジェイコブ・スラダーっていう映画もちょっとそういうとこあります
ね。
なんか、だから参照元なんて出そうと思えばいくらでも出てくるんだけど、なんかでもそのどれとも、やっぱり、 違くて、
うん、
なんか、元ネタがあるから、うん、それのパクリでしょみたいなことは全然なくて、
うん、
オリビア・ワイルド監督のオリジナリティと、
うん
ね、撮影してる、ね、マシュー・リバティークの、もうレクイエム・フォー・ドリームを撮ってた撮影監督だって聞いた瞬間に、わ、やっぱ、言われてみればすっげえそうだみたいなのがあって、うん、すごい納得のいく、だからテクニックがいっぱい使われてて、
うん、
俯瞰のショットとか、
うん、
ものすごいクローズアップのショットがあったり、引きですごく左右対称のコントロールされた絵作りとかを、とか、あと、一瞬サブリミナルみたいに入る、なんか女の人の顔が入ったりとか、あれ多分アリスの顔なんでしょうね。とか、さっき言ったみたいにバークレーショットが入ってたりとか、なんかもう本当ありとあらゆるテクニックを全部入れて、でも全然それなんか詰め込みすぎみたいな印象も感じないし、すごくよくできた映画で、本当にオリビア監督の技術の高さとか感じさせてくれたなと思って、いや、本当面白かったですね、僕は。
どんな感じ？
そんなに僕は突っ込みどころも。
うん。感じない
ですね。感じなかったですね。
まあだから、さっき言ってたみたいに、どうやって、アリスが生かされてるのかとかの描写は全然ないじゃないですか。本当はだから排泄したり、なんか栄養を取ったりとかはしてるはずなんだけど、それはなんかよくわかんない。なんか水だけ飲まされてましたけどね。
そうですね。点滴みたいなのね、ついてたような気がしますけどね。
あ、だから、お医者さんがあの中にいるんですよね、なんかね。多分あれ外側でもお医者さんなわけでしょ。
なるほど。
だから、あの人なしには、多分実現しなかったシステムなんですよね、きっとね。
あの人も、
重要な役割、ね、多分役割だったんでしょうね。で中にいて、なんか相当な報酬受け取ってんじゃないですか、きっと。わかんないですけどね。だから、本当は目にもね、点滴しなきゃいけなかったりするんでしょうけど。
でも、フランクは何の目的でやってるのかよくわかんないですよね。
だから、やっぱり奥さんに引いてあげられてて、
うん、
で、その現実、は嫌だから理想の世界を作ってっていうことでしょ。多分天才的なプログラマーだったんじゃないですか。だからジェンマちゃんも実在するのかどうかちょっと微妙ですよね。もしかしたらプログラムの人なのか。
そんだけすごいプログラムつけられるんだな。
そう思うじゃないですか。
ね、
でも、あいつらですからね。そこは。
だから、一種なんかカルト
宗教みたいな
感じがしましたよね。だから言ってることは空っぽみたいな。
そう、
うん。
そういうとこもなんかよく描かれてるなと思った。
多分まあ、なんかね、ユーザー同時接続何十万人とか言ってね、言ってました。
あんま増やせないでしょうね、きっとね。あれ以上ね。多分持たないでしょ
う。まあ一部の、なんか知ってる人は知ってるみたいなね、そういう世界なのね。
だから、Don't Worry Darling っていうこのタイトルですけど、
うん、
まあ心配しないでねっていう、
はい、
あれってジャックが多分、アリスにさ、寝る前に言うこと、セリフじゃないですか。
はい、
あ、何にも心配いらないよっていう。はい、で、現代というか、まあ、過去もそうだと思うんですけど、人間の一番恐れてる身近なものって死とか、まあ、幽霊とかあるじゃないですか。
うん、
でもその前触れとして不安があるんですよね。
うん、
死んじゃうかもしれない不安とか、はい、もしかしたら将来、お金なくなっちゃう不安とかがあるから、みんな貯金したりとか、まあ、お医者さん行ったりとかするわけなんですけど、みんなその不安を減らすために頑張ってるというか、
うん、
安心感を得たいというか、うん、まあ、ジョジョの奇妙な冒険ってお二人読まれます？
僕はアニメはだいたい見てます。はい。
ディオっていうキャラクターが出てきて、
はい、
言うんですけど、人間は不安に弱い生き物だっていう言い方をしてて、人間はだから不安があるから、その結婚したり、
うん、
お金貯めたりとか、
うん、
建物建てたりする。もし、その愛とか平和とかそんなものじゃなくて、本当はみんな不安になりたくないだけだというセリフが出てきて、僕子供の頃それ読んで、割と本当にそうだなと思ってるところが未だにあって、不安、ってやっぱすごい怖いんですよ。
うんうん、
みんな安心を得たくて、
うん、
お金払ったりとかすごいしてると思ってて、うんうん、だからそこに心配しなくていいよダーリンって囁かれたら、そっかいいのかっていう、なっちゃう感じがすごく怖いなと思って、
うんうん、
だタイトル聞いて意味わかんないんだけど、映画見終わってからもう一回タイトル見るとゾクッとする、
そう
ですね、いいタイトルだなと思って、
うん
うん、いうのは思っちゃったところがありますね。うん、
しかも自分の意思で、あそこに入ってるわけじゃない。ところが怖いですよね。
ざけんじゃねえって話ですよ、
うん。だから、オリビア・ワイルドは自分でね、残ってるっていう感じでしたけどね。
うん
うん、多分他の人たちはみんな知らずに入らされてる
って。ということですよね。
繋がれてるっていうね、うん。
どうですか？もう、あれ、ああいう世界だと分かっててもあの世界の中にいたいですか？
現実がどうかによりますよね。でも、本当に、疲弊してしまったら、そっちに逃げたくなるのは分かる気がしますね。
世の中には病気があったりとか、 とんでもない、あの、ひどい事件とかで、大事な人亡くしたりとかしたら、あの中に、で生きていきたいと思う人もいるというのはわかりますよね。
あの中の自由度はどれぐらいあるかにもよりますよね。
ほぼないでしょ。
そうっすよね。
だってあの中しか出れないし、買い物もだって同じとこでやるし。
そうですね。だからもっと、例えば Google とか、でかい会社がついて、もっとすごくいい度ができれば。
そうそうそう、この現実世界のもう一個新しい場合だったらまあいいですけどね。
そうですね。
同意があって入るとかね。
そう
ですね。違う映画になるわ。そうですよ。でもやっぱ俺は嫌かな。やっぱどんなにひどくても、やっぱなんか、もう途中で死んじゃってもいいから、
うん、
自分の責任で生きたいかなと思いますけど、
ね、うん、そうですね。まあ。
失敗しても自分のせい。
だから知らないっていうのは怖いですね。
怖いですね。
うん、知らぬ間にっていうのは。うん、でも脳の受け取り方としては、どっちでも多分一緒なんですけど、
一緒ですからね、うん、
知らないっていうのは怖いですね。
怖いですね。うん、
それこそマトリックスですよね。
うん、だから今、こうやって話してる我々も、もしかしたら、
そう、可能性も。
プログラム同士で話してるかもしれないですから。
それはもう確かめようがないですから
ね。ない
から
ね。
だからそれをどうやって抜け出すのか、どうやってその嘘に気づくかみたいなところがやっぱ面白いですね、こういう作品の面白いところ。
そうか。だからあの男の人たちは本部に行って、触れて外に出てるってことですか？
あの山の中に穴が開いてたじゃないですか。
うん、
あそこから出るっていう、まあ、体にしてるけど、実際には、まあ、あの機械を自分たちの意思で外すことができて、
うん、
それで、現実に戻ると。
うん、
だから、最後アリスも、あそこの本部に触れることで、うん、まあ、最後ね、画面が暗転して、音だけで、
はい、
あの、フローレンス・ピューが、起きたっていう、あの、うんうんうん、呼吸の音が入ったじゃないですか。うんうん、あれはそういうことですよね、多分、現実に。うん、まあ、触れさえすればいいという、うんことの描写だったけど、実際どうかわかんないですけど、ね、
まあ、その辺の仕組みはちょっとよくわかんない
です、ね。まあ、あんまり描かなくてもいいと思うし、うん、実際描いてないし。
そう。うん。だから男たちは、まあ、例えばタイマー的に、自動的にね、切れるようにしてやるとかね。
うん、
なんかそんな感じかもしれない
ですね。ね、あんな車には実際乗ってなくて。
そうですね。なんかあの出勤の風景とかすごい異常だな。
異常でしたね。
思いまし
たね。大丈夫ですか？
そうですね。
はい。じゃあ、石山さん、今回。
あ、そうでした。
はい。告知とかあればお願いします。
あ、告知ですね。私は、不思議ラジオ金座座っていうポッドキャストをやっていまして、
はい。
なんでしょうね。ロンペさんに出ていただいて、
はい、
ポール・トーマス・アンダーソンの話とかをしてますので、うんうん、もしよかったら、不思議ラジオ金座座の方も聞いていただけたら、こんなような話をダラダラしてるので、
はい。
まあ、ちょっと面白いかなと思います。うん、
はい。
あと、ロンペさんに、呼んでいただいて、シネマクティフの、U-NEXT、ビギン U-NEXT も、もうそろそろ2年ぐらい、
うん
うん、
まだ1年半ぐらいですかね、やらせてもらってるので、そっちも頑張ってやってますので、
はい、
ぜひ聞いてください。
はい、はい、ぜひぜひ、
はい、
お願いします。じゃあまた、いつでも。
そうですね。こっちからオファーしたら割と断られないってことが分かった。
いや、100% は断らないです。断ることないですよ。
僕らが見れない
映画
は
そうですよね。
そうですけど、
はい、うん。それ以外は必ず見ますんで。は
い、割と、気軽に来ちゃおうかな。
はい。気軽にお願いします。
はい。おとけさんが上京してくるときはもう連絡もらうように
します。あ、そうですね。いいですね。
定期的に。
定期的
に。はい。はい、
じゃあ今日はドントウォーリーダーリーについて話しました。
はい。
ではまた聞いてください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。